それではもう最後になってしまいましたが、松林寺健康の総裁でいらっしゃいます宋祐樹さんの方からまた一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。こうやって前に何千回の皆様と座らせていただいて、きっと私の姿をご覧になって一人だけ非常に異質なのではないかなということは自覚をいたしております。実は松林寺健康というのはこの善通寺のお隣の多読町で、今からちょうど60年前に、新しくできたものなんですが、もともとお釈迦様の禅宗でございまして、極楽というのは今生きているこの時に生きている私たち人間が作るものだと、その基本のところに沿って、そのためには健康で人のために役に立つ、そんな人を育てたいということから、実は始められたのが松林寺健康でございまして、私がそんな作った人の娘としてこの隣の町に生まれたんですが、ご覧の通り全く異質で、その世界でも異質な私でございまして、一体私が何の役に立つのかななんて思いながら、もう28年もこんなことをやっております。で、実は私には憧れる人生の大先輩というのは何人もいらっしゃるんですけれども、その中で、亡くなる時にいい人生だった言われた方と、面白い人生だったよって言われた方とお二人いらっしゃるんですね。で、私がその面白い人生だったよって言われた方にものすごく憧れまして、私の最後はそう言って死ねたらいいなっていう、そんな理想を持っております。でもこれはただ願っていてもできることではないわけですけども、人間どうしても若い時に自分が死ぬ時のことなんて想像もしませんし、大病するまではその苦しみはなかなか分かりませんし、本当に勝手なものだなと思います。で、ちょうどこのそばに善通寺の国立病院というのがありますけれども、私が34歳の時にそこに1ヶ月間、もう完全に患者にされたことがありまして、心臓に来てしまうストレスだったんですが、あなた死ぬかもしれませんよって言われてしまいまして、でもそれほどの自覚症状なかったもんですから、いやちょっと待ってください、仕事をいろいろ片付けなきゃいけないんで、1週間ぐらいっていうから、あなた何を言ってるんですかって言われてしまいました。で、じゃあ2日って、いろんなことを言いまして、結局は翌日には、入院をさせられてしまったわけなんですが、でも入ってもそういう実感がないんですね。34歳という年齢もあるんだと思うんですが、全くそんなこと思わなかったんですけれども、何日か経ちますと、循環器の病棟って大変なんですね。入院された方はお分かりかと思いますが、もう夜中にバタバタ廊下走り回る音は聞こえるし、泣き声は聞こえるし、もう本当に大変なところで、急なのが多いもんですから、そんなところにいた時に、もしかしたら明日は私かもしれないなって初めて思った夜がありまして、もしかしたらこのまま眠ったら朝目が覚めないかもしれないって、実は私は本当にプラス思考を自称してまして、そんなこと全然考えない人間なんですが、環境って恐ろしいものです。そんな中にしばらくおりますと、だんだんその気になってきまして、そんなに苦しいと言ったりとかあるわけじゃないんですけど、もしかしたら明日は私かもって思ったことがあったんですね。でも不思議と怖さ恐怖というのはなくて、その時にふってこう蘇ってきたのが、その面白い人生だったよって言われた方、この方は実はもう80歳過ぎて亡くなった方なんですが、もうとっても説得力のあることが、私はもちろん直接聞いたわけじゃありません。その方のお嬢さんが最後に合唱してそうやって言ったんですよって、すごくお嬢さんが何とも言えない表情でおっしゃったんですね。いい人生だったと思いますって。これは素晴らしいことだと思ったんですね。本人が面白い人生だった、そのご家族がいい人生だったと思いますって言われるって、こんな素敵なことはないなと思いまして、でもじゃあどうやったらその面白い人生だったって言えるような人生が送れるんだろうと思うと、 やっぱりそれは命を大切にして授かってきたものですから、その中で自分の可能性を広げるというか、まあ、私たちの小日憲法では、まあ、ダーバと言いますけども、あの宇宙の中で生命というものを持って、魂を授かって体を父母から授かって、そしてこの世に生まれてくるわけですけども、そういう自分にはいろんな可能性があって、でもそれをどんなふうに、こう開花させたらいいのか、まずその前に見つけたらいいのかということを考えなきゃいけないと思うんですけれども、かつての時代よりも今私たちが生きている時代の方が、その自分の可能性を探すとか、それに気がつくとか、気がつかせてくれるとか、それを一緒に育ててくれる仲間がいるとかっていうのは、もしかしたらこう難しい時代なのかもしれないなって最近思います。私は昭和32年の生まれなんですけども、やはり今ですね、あの昭和の終わりから平成にかけて生まれた方なんか見てると、もう本当にこうパッケージのように、これをやったらこうなりますよ、こうやったらこうなりますよって、なんか決まったものが全部準備されているような、あの錯覚に陥るような中で、こう育っております、生活をしておりますから、なかなかあのそこにはない自分の可能性っていうものにこう気がつくことってできないのかもしれないなって、まあ、そんな気がします。だから、自分が何かのこう役に立つっていうことを感じたとき、先ほどの、褒めるっていうことをおっしゃられましたけれども、同じことだと思うんですね。そうやって気づかせてくれる、あの褒められるということは、自分のいいところ、自分ができたこと、何かの役に立ったことを評価される表現だと思うんですね。そうするとその褒められるっていうことによって自分の可能性って気がつくことができるんじゃないかな。でもそういう偉そうなこと言いながら、私もなかなか息子を持っているんですけど、褒めるっていうのはなかなかできなくて、まあ、叱るということも私はそうしているようにも思わないんですが、あの私は議論するってすごく好きなものですから、なんかそういう話をかけるということはよくするんですけれども、あのなかなかこう物を伝えるって難しいなっていうことが日々、実感をしております。で実は私はあのマザーテレサが大好きなんですね。でこのマザーテレサはあのまあ、いろんな素晴らしさあるんですけれども、思ったことをやはりできることからさりげなく実行してるんですけれども、マザーテレサにとってはさりげないことが一般人に私なんかからするとものすごいことなんですけれども、でもその一歩踏み出すときにものすごくエネルギーを使ってこう頑張ってるなっていうのがなくできるっていうことは、やっぱりあのそういう感性があるんだろうなって、あこれしたいな、あれしたいな、これが必要だなと思う、そういう感じがあるんだろうなって、そんな気もするんですね。だからそういうふうに生きられたら、きっとこう可能性って、いっぱいこう広がってくるのかもしれないな。やはりあのこの世で一番あの貧しいことは何かっていうと、この世の中で自分が必要とされてないって思うこと、これが一番の貧しいことだって、まあ、そんなふうに今思われてるとおっしゃったんですけど、あの言葉は全然違うんですけど、私もその言葉をするように見て、このままもし私明日が来なかったらどうなんだろうと思った時にすっごく面白くなかったんです。あの面白い人生だって言うどころか何にも面白くなくて、で当時あの私は22年実は後を継ぎまして、現在ちょうど50なんですけれども、そのうちの半分近くっていうのはよく人からかけられた言葉は大変ですねとか、かわいそうにとか、大丈夫ですか、もうこのオンパレードだったんです。私はなんかそのことがすごく嫌だったんですけれども、何が嫌かってわからない。でそれを下手に口にしますと、人がそうやって優しく言ってくれてるのに何だってこう言われるもんですから、それを表現もせずに来たんですけれども、あの自分が人の役に立つとか何かをするってことよりも、そうやって心配されて思いやりの気持ちを言葉もかけられてされてばっかりで、私って何もしてないじゃないかってことに気がつきまして、先ほどの朝説もおっしゃいましたけれども、あの一体何をしたんだろうって思ったら、あの 本当になかったんですね。でこれじゃいけないと、面白い人生なんてこれ言えないじゃないかと思いまして、それからはまず感性を磨いて、あれやりたい、これやりたい、こうも言いたい、ああも言いたい、おかしいと思ったらもういいと思ったらそれも頑張って声をかけようって、あのおかしい時ってやったら先に言えるんですけど、いいなと思ったことってなんか出てしまって、あの言葉ってかけられないんですよね。そういうこともあの表現しようと思ってやってきました。でそうするとあの本当にその広がってくるんですね。あの自分の考えていることが人に伝わると相手も反応してくれますし、でそのことがなんかすごく楽しくて、あ、私も役に立てたかなみたいな気持ちがあって、あ、じゃあもっと頑張らないと役に立てないじゃないか、今のままの私だったらその次にその人の役には立てないかもしれないと思って、やっぱそうやってこう繰り返したうちに、28年経ってきました。実質はそのうちの半分ぐらいですね。そう思って、私の場合 の、 その生きる作法の一部分かもしれませんが、考え方が変わったのは、まあ、本当に10年余りかもしれません。でも本当にあの人生って何があるか分かりませんけども、でもその時にあの頑張ったら明日が来るよって、もし頑張らなくても明日は来るよ、でも結果は違うかもしれないけど明日は来る、だからできることからしようかなみたいな、そんな ある種ちょっといい加減なところもあるんですけれども、あんまりこう気負って生きるよりは自然に、自分の感性信じて可能性を求めていける人生って、まあ、とってもこう素敵なんじゃないかなと思います。先ほど言いました34歳で初めて、まあ、そういうことあったんですけれども、まあ、その後にもいろいろありましたが、やはりあの40になった時の自分ってどんなんだろうって具体的に想像しました。そうやって生き方が少しでも変えられたら多分違う10年だと思うので、40になった時の自分って想像しました。で40になった時に、もちろん想像とは全然違いましたけれども、40になった時にはさて50になった時の自分ってどんなんだろうなってやっぱり想像しました。で今50になりまして、やっぱり想像と違います。でもあの40になった時よりは外れてるもの少ないです。だいぶなんか自分が分かってきたのかなみたいな気持ちがしますけれども、それは多分自分で考えながら来たっていうことだけだと思うんですね。で今60歳で還暦を迎えた時の自分を想像しております。今年の3月ぐらいからですかね、あのいろんな、意味で想像しております。これすごく楽しいことです。でそれを想像するときにですね、気がついたこと、今回初めて気がついたんですけど、その10年後の自分を想像するということは、それまで何をしようかなっていうことを考えるということなんだということに初めて気がつきました。40から50まではそのこと気がついてませんでした。なんか思うように生きていたらこんなになってるかなっていうだけだったんですが、やりたいことを見つける、それもやりたいことが必ず相手があって、その相手のために、これはまあ社会かもしれませんし、一人かもしれないし複数かもしれないですけれども、やはりあの何かの役に立ちたいという気持ち、これはものすごく人間をこうあのいろんな意味で心身ともにこう高めていくものじゃないかなという、そんな気がします。なのであの私はもう本当に異質で、松林寺拳法という一般の方からすると武道を通して、それを一つの行として、そういう人間の可能性、できないことができるようになるっていうことを伝えたいと思っておりますが、でも体を動かすことだけじゃなくて、私は現実思うようにあの運動ができない体なんですね。で先ほども下であの待ってる間の正座もできなくて、本当にあのみっともない姿で下に座っておりましたが、要するにあの走ることもできませんし、松林寺拳法そのものも今全くできない状態なんですけれども、でもこんな体になんで生まれたのとか、なんで私をこんな体に産んだのって親を恨んだことも一度もありません。なぜかってやっぱりあの お前それできないかもしれないけどこんなことできるじゃないかっていつも声をかけてくれる父がいたり周りの大人がたくさんいました。で、私はそういうことができないからこそ気がつけたことってやっぱりいっぱいあるんですね。だから人間ってやはり生まれた時に持ってきたものってこれは宝物だと思います。でもこれを生かすことがプラスに生かすことができるのかマイナスに自分を引っ張ってしまうために使うのかっていう違いだと思うので、そのためにもやっぱり生き方っていうのは難しく考えるのじゃなくて楽しく、5年後の自分10年後の自分をこう想像してこんな風になりたいっていうそういうこう願いを持って生きるっていう、まあ、そういうことがとても大きなエネルギーになるのではないかなって、まあ、そんな風に思っております。私が、何年後か分かりません、したかもしれないし、中にはあと30年40年生きてるよって言われることもあるんですけど、その時に、本当に面白い人生だったよって、言えるかどうか、さあお楽しみという、そんな気持ちがしております。